さセクション8の時間でございます。
はい、時間です。
さあね、今回はちょっと前回はあのアカデミー賞の話とかそういうことで白熱しましたから、うん、今回はああいうね社会問題にとって社会問題について非常に関心を持ってる、ね、川崎さんにちょっといろんなことを聞きたいなと思って。
ほんとマジっすか。
うん、
はい、
やっぱり、うん、こんなリスナーの人にもね、いろいろためになる情報を発信したいなと思って、
うん、
三日坊主にならない方法とかね、そういう役に立つことをこう我々ディスカッションして考えてた。
はい、
継続なんかさ、あの数はさすごいさ、俺のなんていうの、想像からすると、
はい、
すごいいろんなことを継続してる、なんか粘り強さがあるような気がして、例えば裁判とか、
はい、
あんなことを時給に換算したらめちゃくちゃ安くなってしまうかもしれないのに、うん、長いことをすごくエネルギーをかけて分析したりとかやってると、うん、ああいうのモチベーションはどうやって保ってるのかなと思ってね。
モチベーション、
うん、
モチベーションも何も正直生まれつきだから、物心ついたらやってた。
全然参考にならないじゃん、リスナーの。
なんないと思うね。強いて言うなら僕帽子家庭なのよ。
うん、
親父が、親父ってごめん、ミーハって言っちゃったけど、うん、お父さんが俺 1歳の時に亡くなっちゃったのよ。
で普通に親父って言ってもいいんじゃないの。
いや、お前親父って言ってたもん、言わない。ちょっとごめん、かっこつけなっちゃう。
もう30だし、別に親父でいいんじゃないかと思うけど、まあ、それ
。いや、俺だから止まってるの、僕の中で。
ああ、なるほどね。でも1歳だとそんなに記憶が
全くない。
ないでしょ。
けど僕2歳ぐらいから記憶があって、うん、その時は周りの人みんなさ、
うん、
僕は母親のことはお母さんって言ってたんだけど、うん、なぜもう みんなが前の時は止まってんだよ、
うん、
だから最初パパママじゃん、
うん、
でパパの時に亡くなっちゃったから、うん、僕の周りの人は僕のお父さんのことをパパパパって言うんだよ、
うん、
俺は片や母親お母さんって言ってんのにでパパパパって言って、うんうん、ずっとそれまでも残って、俺中3ぐらいまではお父さんとパパって言ってたの。
まあまあ、でもそれはあれだよね、その亡くなってるとかこと関係なくそういう人もいるしね。
あ、親がいない
。そうそうそう。
いや、うち亡くなってて、で、母親の実家で育ったのよ。
うん、
で、母親仕事行ってるし、で、その時はまだじいちゃんばあちゃんもまだ働いてたのよ。
うん、
パートかな、じいちゃんばあちゃんは。で、誰かがうちにいたんだけど、人やっぱ遊んでくれる人がいなくて、兄弟もいないし、うん、で一人でずっと百科事典を買ってもらって、
なるほどね、
最初の1ページから終わりまで読み続けるっていうの
を、ホリエモンと同じパターンですね。
そう、ホリエモンと同じなんで、それをずっとやってたから、何か一つのことに対して時間を割くのは、
やっぱりさ、百科事典って良くないのかね。やっぱホリエモンもカズもやっぱりなんか裁判とかで揉めたりとか。
そうね、あのお子さん育てる人が今聞いてるんだったら、百科事典は買わない方がいい。
そんなの片っ端から読むとなんか小難しくなって。
そうそうそう、今にやめた方がいい。
なんかね、
武闘派の子供にしたいんだったら百科事典を買ってください。平凡な人生を歩んでほしいんだったら百科事典は買わないで、漫画買ったりな。
漫画とかね、絵本とかね。
絵本とか漫画。
そうね、
今 YouTube は見せない方がいい。
なんで？
YouTube も多分百科事典と同じ経路
がする。いやでもさ、百科事典は本当に役に立つことということが選ばれて載ってるわけだけど、 YouTube はもうどうしようもないものが、
だからどうしようもないのを継続してみる力がつくとどうなるか分かんないから、
まあ、
やめといた方がいい。
じゃあ何、その三日坊主にならない方法なんかはもう生まれつきの問題ってこと？でも数自体は、その
僕自体は三日坊主が多いよ。
あ、そうなの。
うん、
そうなんだ。例えばどんなこと？ダイエットとかした？
ダイエットは、いや三日坊主じゃないな、半年ぐらい YouTube やり始めたら頑張るかな。
そうそう、なんかね、そう継続して頑張ってるイメージがあるから、そのコツを聞きたかったんだけど、その本人はあまり自覚していない。
自覚はないね。 C って言うなら劣等感かな。
劣等感、
周りにめちゃくちゃ優秀な人間を集めんの。そうすると嫌でも劣ってんじゃん俺が、自分が劣ってるから。
なるほどね。
でもなおかつその周りの人間が人格者だと、うん、なおのこと、
なるほど、
劣るのよ、分かるの。なんかバカにされてるんだったらいいけど、人格者で素晴らしいその能力とか才能があってやってると、
これはすごい方法かもしれないね。やっぱり世の中の人三日坊主で困っちゃうなっていう時、一人で格闘しないで、
うん、
すごい人周りに置いてやってみるといいかもしれない。 例えば三日坊主になりがちなのダイエットであったり、例えば英語の学習だったりとか、いろいろそういうのあるかもしれないけど、英語なんかも横にすごい人がいて、なんかめちゃくちゃ勉強してたりとかするのを見てる、ああそこまでやんなくちゃいけないんだとかね、そういうのを感じたりとかできるのかも
分
か
んない。そう、多分なんかその人格者で能力がある人間を一人そばにいると、うん、同じジャンルじゃなくても自分がやりたいこととは多分違うと思うけど、うん、やっぱ影響されてさ、
そう、ね、
やるわ。そう今思えばそう、うん、いるいるって腐ることにも俺周りにいいやつ、
ね、いやそれは素晴らしい発見だね。俺ね結構三日坊主にものすごいなるんだよ。
知ってる。
途中でぶん投げちゃうのよ。言い出しっぺになったけどやっぱやめたとかいうことがあって、それ非常に参考にしたかった、うん、でもなんか俺の中でも継続できることはあって。
何が継続してるの？
うん、あれかな、マクドナルドによく行くとかね。そんなの
食生活ってこと？
いやなんかわかんないけど、やっぱ本書くとかもやっぱ書き切るまでとかはね結構なんか嫌だなと放置しても書き出したりとかしたら最後まではまあやんなきゃしょうがないけど、
うん、
やってたりとかね。あとはでも英語の学習なんか継続してやったからある程度のレベルに達したのかなってのはあるね。
あれでしょ、言っていいのかな、留学してたんでしょ、
うんうん、
は高校出てすぐだっけ。
そうだけどさ、やっぱり向こうでやっぱさっきのカズの言う優秀な人に囲まれてるっていうことだよ。外人たちがいて、あこれってこんな通じないんだ、言ってること分かんないなと思うから、うん、自分でね寮に帰ってきてまた単語を覚えたりとか、
うん、
そういうことやってたから、そういう人に囲まれるってのはいいのかもしれないね。
それ一個欠点があって、これ危ないんだけど、
うん、
人格者じゃないといけない、
うんうんうん、
だからと感じの悪いやつもいるわけよ。能力がっていう人だけど、感じの悪いやつはバカにしてくるから、
うん、
でそうすると頑張ろうっていうのは起こりにくいから。
なるほどね。
逆に僕とかをバカにされたらふざけんなてめえなって頑張るけど、多分心折れる人の方が多いと思う。
そう、
俺も4人同時にボロクスに言われると心折れるって折れるんだけど。
そうだそうだ、俺が唯一継続してることで、例えば趣味で始めたあのハウスダンスってのがあるんだけど、それは
何ハウスダンスって。
ダンスの一種。
え？
ダンスの一種。
ハウスタンのハウス
ハウスミュージックの。そうそう。それダンスがあるんだ。
知ってる知ってる。それ知ってる。やってんの？
そうそうそう。もうかれこれ 4,5 年やってんじゃない。だからそれでもやっぱり人格者の人たちは、実際俺は本当にできなくても別にバカにするわけでもなく丁寧に教えてくれる人たちで、うんうん、やっぱそういう人たちに囲まれてるから。また次のそういうセッションがここ何時であれば練習会があるからってそれで行ってみようかなと思うし、
うん、
そういう人格者の仲間のサークルの中で、それでその本当に趣味になってる人がちょっと最近ちょっと海外に行ってるから、うん、そのサークルが今ちょっと一時休止になってるんだけど、そしたら確かに自分で普通のスクールに通ってみたりしたんだけど、なんかモチベーションが下がって、
うんうん、
なんか継続最近してないから、やっぱそういう人格者に囲まれているというのはものすごく必要な三日坊主脱出法かもしれないね。
でもか人、まあ、優秀じゃなくても人格者に囲まれたらかなり三日坊主は治ると思うよ。
じゃあこのラジオで結論出ました。三日坊主をやめたい場合は、まあ、人格者を探せ。
そうそうそう。
でもあれだね、欠点があるとしたらどうしても自分一人でしかやらない、やれないようなことってあるじゃない。
ああはいはいはい。
例えばさ、なんかサプリメントを飲むとかさ、そんなの人格者を飲むことができないよね。忘れずにこのサプリメントを飲みたいとかね、そういうのはやっぱサプリメント仲間みたいな感じでちゃんと飲んで健康になってるぞみたいな、そういうのが必要なのかな。
そう、人に頼ることでもないけど三日坊主になっちゃいけないことって
ね、例えば最寄り駅からじゃなくて一個手前の駅から歩くとか、そういうのもそうか。あれが運動仲間みたいなのがいて、なんかちょっと話し合ったりとかしてるとまたモチベーションが上がったりするかもしれないね。
そうだね。あでもあるね。言えないけど、まあ恥ずかしいから人に言えないけどやらなきゃいけないことっていうのはやっぱある、うんうん、また僕もあるわけで、それでもどうしてるかな俺。
恥ずかしいから言わない。
いや俺どうしてるっけ、どうしてるかな俺。僕一個あるのは、うん、海外行きたいってもう散々言ってるけど、僕は、ダメなのよ、言語がダメなのよ、
うんうんうん、三重弁しか話せないからね。
三重弁もね、僕喋れないのよ。
あ、そうなの。
そう、三重弁っていうか多分伊勢弁になるのかな、うん、細かく分類すると僕喋れないの伊勢弁。
あ、そうなの。
うん、
だからめっちゃ黙ってる感じするけど、
今なまってる？
そんなことない。いや、カマかけただけ。
喋れ、なんかもう本当の昔の三重弁っていうのはもうそもそも喋ってる人がほとんどいなくて、だからじいさんばあさん80、70ぐらいの人が喋ってるのが三重、いわゆる
三重。俺まださ三重に行った時とかでなんか三重の人とか話すとやっぱ関西弁喋ってるなと思っただけだった。あれはもしかしたら三重弁なのかなと思ってた
けど、あれも一応三重だけどもっとイントネーションが違うのよ。で一応僕三重の四日市だから名古屋県に近いから文化圏的に言うと名古屋弁の方が混ざって
て、ミャーみたいなこと言うわけ。
ミャーは言わないけど自転車のことを蹴ったって言うのよ。
蹴った、
うん、蹴ったマシンって言う名古
屋漢字ど
カタカナ、
カタカナ
蹴ったマシン、マシンは英語のマシンね。
それは、
うん、は
どうしてそんな英語が入って三重弁だとかわけわかんないね。
いや蹴ったマシーンは三重弁じゃない、あれは名古屋なんだけど文化的に近いから自転車のことを蹴ったって言うし、うん、でも三重だと言わないのよ、蹴ったってしか言わないはず、
うん、不思議だね。
混ざってて厳密に言う伊勢弁が俺喋れないし、そもそも30同年代で伊勢弁喋れる人って今いるのっていう、違うの。だからお年寄りの人と喋ってると僕も何言ってるかわかんないの。
まあね、ちょっと話はずれてしまいましたが、まあ今回の結論としてまあカズも三重弁が喋れなかったりとかする一面もありながらも三日坊主ね、やめて三重弁マスターしたかったら、
よく英語って言ったんだよ、英語だけだね、三重弁のマスター、
三重弁の方が簡単に言うでしょ。だからちょっと人格者の80、90のおばあさんとかを近くに置いておくと三重弁も三日坊主ならずにスムーズにマスターできるんじゃないでしょうかと
できるかもしれない、
はい、ということでわーわー言っておりますがお時間でございます、
はい、
さあ今回どうでしたこのスタイル。
このスタイル、うん、マジ胃がキリキリしない
。ほんと
来るね、急にガッて来るね。
緊張しやすい、
いや違うの、なんか揚げ足が怖い。揚げ足取っといて乗って喋るとさ、そんな話はいいんですって戻すのが怖い。
それさ、その流れに任せてさ、なんかこう。
いや、じゃあ、こっから俺が戻すぞっていう、俺のアピールをガン無視するのが嫌だったなって、さすが。
なんかすごい、なんか怖い司会者みたいな感じになってる。そんな二人で会話してるだけなのに、なんか、別に俺だけがすごくコントロールしてるみたいな言い方はよしてよ。まあね、どういう放送がいいのかちょっと僕ね、これから模索していく中で、前回に比べてちょっと短めのをちょっと
作
ってきましたということで、は
い、
ちょっとまた今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。